紹介いたします。川瀬直美さん、映画監督さんっていうふうな肩書きよりも映画作家っていう肩書きにしてくださいっていうことですから、皆さんにお渡ししたあのパンフレットとかリーフレットには映画作家っていうふうに書かせていただきました。裏側にはあの川瀬さんがこんな感じですよっていう経歴も書かせていただきました。今日朝奈良県ですね、奈良の仙人君、奈良の、ね、映画祭なんかの実行委員長さんもなさってましてですね、奈良地元で、一生懸命頑張ってらっしゃる方、この前、NHK のニュースで出てきましたね、ご覧になりましたか、クローズアップ現代で 3.11 の、3分11秒の映画を作りませんかって、知りませんか、知ってる人、ああ、知ってますか、はい。そういう活動を、ね、なさっている方、映画もいっぱいあの映画はどんどん作られている方です。ちょっと押しましたから3時10分ぐらいまで構いませんか。はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。
はじめまして、川瀬です。私の血は半分香川が入ってます。はあ、そうです、堺でなんですけれども、讃岐富士の、麓の村なんです。はい、飯野山、はい、ですお父さんの方なんですけれども、で、お母さんの方は奄美なんです。はい、で奈良は生まれて育っているので、私はずっと奈良だと思っていたんですけれども、ルーツを探ってみるとそんな感じでした。で、自分の映画の紹介簡単にさせていただきますと、18歳の頃に何を思ったか映画監督になりたいなと思いまして、それで、大阪の専門学校があるんです、映画の学校があって、そこに奈良から1時間ほどかけて通ってたんですけども、その時に作った作品っていうのはまだ全然こう学生時代のなんだかよくわからないものだったんですけど、自分にとっての映画の、まあ、第一歩みたいな作品はに包まれてという作品だというふうに自分では思っています。そのに包まれてには飯野山が出てきます。8ミリフィルムで撮っているので、当時フェリーで神戸から渡りまして、それで自分のルーツを探してきた、作品なんですが、わ、なんかすごく印象的な山だなとその時思いました。後で讃岐富士っていうんだっていうふうに聞いて、なるほどと思った覚えがあります。今高速道路でバーッとこう来れるようになってるんですけれども、見回すとこの辺はすごくポコッポコッとした山がたくさんあって、奈良とはまたちょっと違う山の形だなと思っていました。で、山になんかすごく表情があるなって当時も思ったのを覚えています。で、お父さんの、お母さんとお父さんですから、私にとっての本当の血のつながったおじいちゃんとおばあちゃんっていう人には私は会うことができませんでした。実はお父さんとも生まれてすぐに別れているので記憶がないです、お父さんとの。でも、見えないもの、そういうものを信じて、この土地にやってきて、それでお墓の前で手を合わせました。あなたたちがいたから私がいるんですっていう、ただそれだけだったんですけれども、手を合わさせてもらって、毎年香川には、ちょっと来てお忍びでっていうか、でお花を、備えて手を合わせています。今回もこういうふうに呼んでいただいたので、明日お墓参りしたいなとは思ってるんですけれども、もうその家を継いでらっしゃるところの方とかにも全然会わないで、もうじいちゃんとばあちゃん、私は会ったこともない人ですけども、そういう人にまた同じように、今ここにおらせてくれてありがとうみたいなことだけを言って、いつも帰っています。今回もそういうふうにしようと思ってます。どうして私がまあそういう、こう目に見えないようなもの、人の心とか亡くなった人の思いとかつながりとか、そういうところに興味を持ち出したというか、そこが大事だなと思うようになったかっていうのは、やっぱり、育ててくれた人からの影響がものすごく大きいです。で、育ててくれた人っていうのは現在おばあちゃんの方が、いまして、96歳です。大正生まれの方たちですね。そのお父さんとお母さんが もう私がお腹にいる時に別れてしまったので、自分はその人たちに育てられました。母方の、親戚にあたる人で、戦争中満州に渡ってたっていうふうに聞いてたんですけど、子供に恵まれずに、50歳超えて、私を養子縁組したという形なんですけど、今から思うと50歳過ぎて赤ちゃんを育てるっていうのはなかなか大変なことだったろうなと思います。自分は34歳で一人、子供が生まれて、7歳になったんですけど育ててますが、30代超えて子供を産むのも大変だなと思っているのに、50歳超えて、おばあちゃん55歳の時だったっていうふうに、記憶してるんですけど、そこからずっと育ててくれたっていうのはもう本当にすごい人だなっていうふうに思います。無名の全く、新聞とかにも載らない学校の先生でもない、普通の人ですけれども、毎日毎日こう上がってくるお日様に手を合わせて、そして毎食毎食3度3度食べれることに感謝して生きてた時代の人です。でおじいちゃんは私はお父さんと呼んでなかったんです。おばあちゃんおじいちゃんと呼んでたんですけど、おじいちゃんは私が中学2年生の時、14歳の時に亡くなりました。突然だったんですね。脳腫瘍だったっていうふうに聞いてます。当時14歳だったので、それが一体どういう病気かもはっきりとは分からなかったですし、もうあと1ヶ月しか生きれないっていうふうに先生に聞かされた時には全くもう信じられないし、どうにかなるもんじゃないかと思ってたんですけど、やっぱりどうにもならなくって、そこから、おばあちゃんも70前になってますよね、そこからたった2人で私を学校ずっと高校もやらせてもらって、ここまで来ました。80歳過ぎて、5過ぎたあたりからちょっと認知症っていうのが出てきまして、それで今は施設に入ってます。はっきりしている頃からお前が幸せやったら遊んでいいっていうふうにずっと言ってくれてたんで、もう家から去年ちょうど施設に預けることになったんですけど、もう完全にちょっとこう立てなくなっちゃって、トイレも解除しなきゃいけないし、夜中も全部24時間体制になってしまうときにどうしてもできないっていうことで預けました。グループホームなので家族と同様にお世話していただいているので、とても助かってますし、いつ行っても私も家族の一員として接することができるので、いいところに預けさせてもらえたかなというふうに思ってるんですけど、でも今でもやっぱりお家に帰らせてあげたいなって思うこともあるんですけど、そんな時にこう気持ちの中でおばあちゃんの声が聞こえてきて、あんたが幸せやったらいい、あんたがちゃんと前を向いていけるようにっていうふうに言ってくれてた言葉が、私をこういうふうに仕事を、させてもらったりとか、映画を作ってもらわせてもらったりとか、なんかそういうふうなことに後押ししてくれてるような感じがしてます。奈良で映画を撮って、そして今は世界で、認められる作品を何個か作らせてもらいましたけども、一足飛びにそれがいったわけでもなくって、やっぱりずっとこう自分の足元を見つめてやってきたことが世界につながったことになるのかなというふうには思ってます。そこにはこのおじいちゃんとおばあちゃんの、営み、暮らし、そういうものがある、これはもう本当確かなことで、よくテレビとかでだとどういう監督に影響を受けましたかとか言われるんですけど、私が影響を受けたのはこの2人です。で今日はですね、私が今奈良市で、生活してるんですけども、奈良県の、お仕事として受けさせてもらっている美しき日本というシリーズがあるんですね。日本アーカイブスって言って、JR 東海さんが配信されているんですけれども、こちらで奈良の美しいと思われる、自分が美しいと思う場所とか人とか、そういうものを3分ぐらいの、映像にまとめて、で撮影も自分がしてます、編集も自分がして、 でそこにナレーションも、まあ、ナレーションっていうか語りですね。自分がその時何を思ったかみたいなことをやっているものがあって、インターネットでは見れるんですけど、皆さんあんまりインターネットは見られますか？そんなに活用されてなければ、そんな美しき日本奈良県までおそらくたどり着かないと思いますので、今日はちょっと映像を2本ほど持ってきました。1本は、奈良の吉野山、世界遺産にもなっています金峰山寺という、修験の道、山伏さんがと近江に奥掛けで修行されて、開かれたその、修験道の聖地でもあります金峰山寺という、お寺の撮ったもの、それともう一つは、今現在この間の台風12号の影響で被災されてます十津川、はい、奈良県の十津川村というのはもう本当山深い、土地で、昔から険しい自然と寄り添うように暮らされていて、だからこそ本当にこう助け合うという気持ちがものすごく強い村です。もう今まさにそこが168号線しか道がそこに入っていけないんですね、車で。ですからそこがちょっと閉鎖されてるもんで孤立していたりとか、あともうそこではちょっと電気も来ないっていうような状態が何日か続いたりしていたので、山を出られている方もいらっしゃいます。そのまさにそこの地域をずっと撮ってたもの2本ありますので、ちょっと見ていただきたいと思います。これはね、今ね、JAL のね、機内でも流れているという、英語字幕もついているんですけども、今日のはついてます。ついてますね。日本語わからない人は英語で。ちょっと待ってくださいね。ちょっと反射して見づらい方もいらっしゃるかと思うんですけど、またお家帰ってネットで見れる人は見ていただきたいと思うんです。これ一番、始まります。